ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。
さあ、10月の後半戦、今年は台風の被害が相次いでますね。この前千葉で停電になるような被害が出たからもう19号ですよ。これを収録してる時がちょうど僕あやちゃんのところで着撃してる最中なんですけど、まだ風はそんな強くなくて雨だけっていう感じで、まあまだ良かったんですね。ツイッター見てますと各社結構浸水してるところが出てたりしてて、規模が伊勢湾台風と同じっていう風に言われてます。僕まだ生まれてないんでどれぐらい強かったかっていうのがちょっと実感できないんですけど、やっぱり親とか見てると食料買い込んだりしてる人とか、まあ、備蓄したりして備えてる人がいるってを聞くと、やっぱり大きい被害なんだなって思います。その中、ツイッターの中で宅配ピザを頼まないでっていうようなツイートも出てまして、まあこういう台風のひどい日にはね、宅配業者もしっかり休んで安全第一にしていただきたいと思います。
傾く雨、淡い期待を寄せて奏でる愛、それは誰に届くの。雨のキャンパスに現れ始める、秘密の合図見逃さないよ、君に届くまで。
お届けしているのはオークランドで霧雨。まあ外は霧雨どこじゃなく土砂降りです。台風の被害が少しでも少なくなることを祈っておきます。さあ今日もやっていきましょう、ノーゲームノーライフ。前半戦は俺的ゲームサテライト、今週もどんなニュースが飛び交ってくるのか。後半戦はピックアップゲーム、今回ピックアップしたのはクライシスコアファイナルファンタジー7、 FF7 のスピンオフ作品ですね。かなり泣きの作品となっています。それとこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集してます。番組へコメントいいねを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお持ちします。さあそれではドードレ兵長のノーゲームノーライフ、これから30分お付き合いどうぞよろしく。この番組はインリアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ俺的ゲームサテライト、今週も僕とドレ兵長が気になったニュースを独断と偏見でお届けしてまいります。さあまず最初のトピックです。エピックゲーム今度の訴訟は、カナダの法律事務所がフォートナイト運営元のエピックゲームスを相手取った集団訴訟に向けて準備を進めています。エピックゲームスは意図的に中毒性の高いゲームになるよう、フォートナイトを作った上で、その中毒性の高さについてユーザーへの注意喚起を怠ったとの主張に基づき、集団訴訟を検討しているとのことで海外メディアが取り上げています。まあ、エピックゲームスといえばいろんな訴訟問題がありますが、今度はそこかというところですよね。原告は未成年の子供を持つ2人の親。子供たちの生活を壊すほどに中毒性が高いのであれば、フォートナイトをプレイすることさえ認めなかった。もしくはより入念に監視していただろうと伝えている。弁護士はフォートナイトの中毒性の高さをコカインに例えた上で、エピックゲームズはフォートナイトの開発にあたり何年にも関わり心理学者を雇用し、 中毒性が可能な限り高くなるよう努めたと語っている。そしてその中毒性の高いゲームについて注意喚起が不足したまま青年向けの商品として市場に出したことを咎めているそうです。今回の訴訟準備にあたっては世界保健機関 WHO がゲーム障害を疾患として認めたことも強調。また弁護士は原告が住むカナダ・ケベック州での先例を引き合いに出しています。2015年、タバコ会社が喫煙の危険性について消費者への十分な注意喚起を行わなかったとケベック州の上級裁判所、日本でいう最高裁が認めた事例があるそうです。エピックゲームズのフォートナイトにおいても中毒性の高さについてユーザーに対する注意喚起を行ったと問題視しています。訴訟に持ち込まれた場合も論点はここになるでしょう。ただそもそもエピックゲームズの利用規約には集団訴訟の禁止という項目があり、本契約に関連して生じるいかなる紛争も個人として解決し、集団訴訟を提起せず、またいかなる集団訴訟にも参加しないことに同意するものとしますと記載されています。フォートナイトのエンドユーザーライセンス契約にも集団訴訟の放棄という項目があり、この点については弁護士はケビック州の消費者保護法では各企業は提供サービス商品に関わるリスクを明確に開示する義務があるとして、この利用規約の条項は裁判で有効とはみなされないと主張しています。フォートナイトに関しては本件以外にもセキュリティ上の脆弱性によるアカウントハック被害にあったと主張するアメリカユーザーたちからの集団訴訟も発生していたり、ユーザー以外にもゲーム内の男性元に関する著作権侵害の訴えが相次いでいます。ちょっと前までは PUBG とのバトロワに関する訴訟もありましたが、あちらはお金に収まっているんですけども、まあ今回に関しては個人の管理は親の管理じゃないかと思うんですけどね。まあでもこの中毒性の高いゲームを作ったとして訴訟してるんですけども、この注意喚起の義務を怠った主張はどこまで通るのでしょうか。続いてのトピックです。ハリーポッターの偶然で嬉しい誤算。ドラゴンオープンワールドゲームデイオブドラゴンのキックスターターキャンペーンが10月頭に終了し、最終的に集まった資金は約$53万、約5700万円。目標額は$13,000であったことを考えると約40倍以上の資金を集めたことになります。大きな成功の裏にはちょっとした偶然があったようですね。このデイオブドラゴン、ドラゴンをテーマとしたオープンワールドのゲーム。プレイヤーはドラゴンとなり、草原や砂漠といった複数のバイオームで構成された美しい広大な世界を生きていきます。火を含むよし、空を飛ぶもよし。ドラゴンにとってサバイバルには食事は欠かせません。餌を見つけて腹を満たしたり、喉を潤したり、生き残ることを専念することもいいでしょう。マルチプレイにも対応しており、友人とドラゴンライフを満喫することも可能。コンセプトこそ魅力的ではあるが、クラウドファンディングキャンペーンは最初から大成功というわけにはいかなく、キャンペーン開始から2日経ち、集まった金額は目標の10分の1、1300ドル。このままじっくり資金を集め$13,000に向かっていくと思われましたが、キャンペーンの様子は急変します。というのも9月7日に突如集まる額が大きくなり始め、目標を悠々と突破、1日に5万ドル以上集める日もあり、そのまま右肩上がりに伸び続け、最終的に53万ドルに到達。全てが急変した9月の中に何があったんでしょうか。実はキックスターターキャンペーンの裏では、ナイアンテックとワナーが運営するスマホ向け位置情報ゲームハリーポッター魔法同盟のキャンペーンが実施されていました。9月7日にこの位置情報ゲームで実施されたイベントの名前は Day of the Dragon。通常プレイしている地域では手に入らない数種類のドラゴンが現れ、ボーナス経験値が得られるというイベント。皆さんお気づきですか？ゲームの名前は Day of Dragon、 イベントは Day of the Dragon。 似て非なる言葉でありますが、検索時にはその単語の類似性は大きな威力を発揮します。干渉をつけず Google で検索すれば最上位に出てくるのは Day of Dragon。 普通に生活していてはあまり馴染みのない言葉ですが、イベントの実施によりより多くのユーザーに目に留まるようになりました。キックスタートキャンペーンの推移を見れば、デイ・オブ・ザ・ドラゴンの影響の大きさがはっきりとわかります。デイ・オブ・ドラゴンがそうした未検索ユーザーにとって魅力的なゲームだったことも成功の要因として挙げられます。先ほど言ったように、デイ・オブ・ドラゴンはドラゴンになりきれるオープンワールドゲーム。キャンペーンページに記載されたゲーム内容が実現されれば魅力的な作品になりそうです。素材としては8分間にわたる映像が公開されており、ドラゴンが世界を闊歩する姿が確認できます。映像は無音で、フィールドはオブジェクトがないただっぴらものになってますが、ドラゴンが空を飛ぶ姿はハリーポッターを好むファンタジーファンにはかなり興味深かったんじゃないでしょうか。 開発者がもっと欲しいけどとりあえず最低1万2000ドルは欲しいと始まったクラウドファンディングキャンペーン、結果的には53万ドル。キャンペーン資金は開発の補助的なものとして考えていたようですが、スタジオとしては嬉しい誤算になりましたね。そんなオープンワールドのドラゴンゲーム、デイオブドラゴン、11月22日より Steam にて早期アクセスの配信が予定されてますので、ドラゴンになりたい方は来月の22日の早期アクセスに行ってみてはいかがでしょうか。最後のトピックです。モンスターハンターワールドアイスボーンが鳥取市とコラボ。カプコンのモンスターハンターワールドアイスボーンと鳥取市がコラボを実施しました。期間は2019年の9月28日から10月31日の期間、鳥取市駅前の風門広場にてモンスターハンターワールドアイスボーンの砂像が展示されています。この台風でちょっと崩れてないかが心配ですけどね。まあ、このコラボ、プロデューサーの辻元さんがもともと鳥取砂像とは以前よりコラボしたいと思っていたそうで、今回実現したことで非常に嬉しく思っていますと語っています。モンスターの躍動感がしっかりと表現されていることに砂像制作者のこだわりを感じております。全国のモンハンファンに対しては、実際に鳥取まで足を運んで砂像の迫力を体験してほしい、実際に見ると砂像の凄さが分かりますよと呼びかけています。オープニングイベントには制作関係者も登場し、砂像制作には19日間かかったことや、使用した砂の量が160トン、すべて鳥取砂丘の砂であることなど、砂ならではの苦労があることや、近くや細部まで見ると砂像の繊細さが分かることを語っています。僕も写真に見たんですけど、立体感がすごいの、羽とか浮いてるんですよ。でこの砂を固めるためにちょっとね、水をかけながら固めて、かけながら固めてっていう風にやるんで、彫刻よりも時間がかかる場合もあるそうなんですね。気になった方はぜひ鳥取に足を運んで、今は梨がちょうど旬だそうで、鳥取市の方も梨だったり、あと日本海の魚介類も今おすすめだそうなので、グルメを楽しみながらモンハンの砂像を楽しんでみてはいかがでしょうか。今週も様々な話題が飛び交ってきました。来週はどんな話題が飛び交ってくるのでしょうか。さあ、お知らせを挟んでピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム、今回ピックアップしたのはこちら、クライシスコアファイナルファンタジー7。 FF7 のスピンオフ作品になってますね。この作品があるからこそ僕は7を好きになったんじゃないかなって思うぐらいいい作品です。しかも泣ける。この作品発売が2007年の9月13日で、アルティメットヒットとなって再販で2009年の7月にまた出てますね。販売本数は日本で83万本、世界で見ても319万本、めちゃくちゃ売れてますよね。 FF シリーズでは歴代6位になってるぐらいのヒット作品です。でこのクラシスコアは7の7年前っていうのがお話になってます。だから主人公はクラウドではなくザックスっていうキャラクターになってます。でこのザックスっていうのが FF7 の中でチラッと出てきてるんですよね。クラウドが精神崩壊した時にクラウドの回想シーンに出てくるんですよ。セブンをプレイした方なら分かると思うんですけど、クラウドの記憶ってところどころ曖昧だったりしてて、でそれ実はそのソルジャーになる段階で魔法につけられたりとか、その障害、ジェノバ細胞の後遺症みたいな障害で記憶の改ざんっていうのが行われちゃうんですよね。でその記憶の改ざんで昔クラウドとザックスって生活をてか生死を共にした中でみたいな感じだったんですよ。でその中でクラウドのゼノバ細胞がザックスの記憶をどんどんどんどん取り入れていって、ザックスの人格、ザックスの記憶をクラウドが勝てるようになったんですよ。でセブンの作品が進むにつれて、俺は俺じゃない、この記憶は俺のじゃないっていうのがクラウドが分かったりしてって、精神崩壊してって回想シーンで実はザックスの記憶だったってことが分かるんですね。だからこの作品はそのザックスの物語になっています。 まあ、ゲーム自体はアクションゲームみたいな感じですね。アクション RPG っていう感じで、まあ、操作性も比較的簡単になっているんですけど、この作品本当にゲーム性よりもストーリーを重視してほしいですね。もうストーリー重視だけの DVD 版が出てもいいぐらいいい話です。もともとザックスはそのセフィロスに憧れて神羅に入ってソルジャーになるんですけど、まあ、クラウドと同じ理由ですよね。でこの頃のセフィロスはまだちゃんと英雄してました。リンクが壊れる前でしたね。でストーリーを進めていく上でまずザックスの上司にあたるアンジェルっていう人が出てくるんですけど、そのアンジェルがちょっとどうも自分がね人間じゃないっていうことに気づいてしまって、まあ、人間じゃないっていうのもその北条博士っていうのが FF7 に出てくるんですけど、ジャナバ細胞とかを使って人間に移植してソルジャーを作ったりモンスターを作ったりっていう実験をしてるんですよね。それを使ってそのアンジールっていう人を作り出したっていう風になってて、それをアンジールが気づいて、でも俺は人間じゃないとなってちょっと神羅から身を離れるんですよね。でその中で神羅がそのアンジールたちを追って、でもう一人、ジェネシスっていうキャラクターもいたんですけど、その人も失踪してしまって、でその二人が自分らをこういう体にしてしまった、自分らを生み出した神羅に復讐しようとしてるんじゃないかみたいな感じで神羅をちょっと狙って、神羅を狙い始めるんですよ。ストーリーの途中でアンジール倒されるんですよ、ザックスに。でそこでバスターソードが落ちてくるんです。落ちてくるっていうか出てくるんですけど、そうそう、クラウドが使ってるあの武器、もともとはアンジールの武器なんですよね。でアンジールが本当に形見のように自分の誇りだって言ってる武器が落ちてきて、アンジールを倒したことに出てきたので、ザックスがまあそれを引き継いで、俺がその意思を継いでソルジャーをやるっていう感じになってるんですよ。ここだけのシーンを見てもね、もうまず泣けるんですけどね、まだまだです。ここからお涙ポイントいっぱいありますよ。でまあそのバスターソードを持ってクラスファーストに乗ったザックスなんですけど、クラウドの故郷に行く任務がここで発生します。そこが多分 FF7 でもちらっとあるシーンなんですけど、そこにクラウドとザックスとセフィロスを一緒に行くんですよ。でセフィロスが、モンスターを作っているところ、魔鋼楼の中にモンスターの製作所みたいな場所があったのを気づいて、自分ももしかしたらこういう風に生み出されたんじゃないかってことに気づき、そこの町にある図書館みたいな研究所のところにこもって僕自分の誕生の秘密を探るんですよね。まあ全然セフィロスが見つけた資料は自分とはちょっと関係のないところだったんで、まあ壮大な勘違いをして、自分はこの星に復讐するんだって形にはなってたんですけどまあその中でセフィロスをちょっと倒す時にクラウドとザックスかなり重傷を負って瀕死の状態になっちゃうんですよ。その時に北条博士がその後始末のところに現場に居合わせて、面白いサンプルだっつって言って二人を魔法漬けにするんですよね。いや魔法漬けにされた時って精神が弱い方ってそれで魔法中毒になっちゃうんですよ。でザックス自体はもともとソルジャーで耐性があったしメンタルも強かったから何のことなかったんですけど、クラウドは魔法中毒になっちゃってもう昏睡状態なわけですよ。で実はその中で7年間ぐらいつけられてて、で脱走した時に神羅からこの二人が重要参考人だっていうか指名手配されてずっと追われるんですよね。でそれからずっと逃げるっていうストーリーがしばらく続くんですよ。で最終的にまずそのジェネシスっていうまたキャラクターがいて、アンジールとセフィロスと同僚に当たる方かな、その方が一番最初自分がモンスターじゃないかって言ってね飛び出しちゃうんですけど、まあ、その人を最後倒して、まあ、アンジールと一緒にね弔ってやって、まあ、そこでハッピーエンドかなみたいな感じで終わるかなと僕最初思ったんですけど、でクラウドもね何も治ってないし、自分らもまだ故郷に帰れてないしってところで、エアリスっていう人からね手紙が来るんですよ。でこの手紙がもう48つ目ですって、これで最後になると思いますねみたいなことを書いてあって、ザックスが48つ目ってなんだよって、7年ってなんだよって、自分がそんだけ眠らされてたってことに気づいてなかったんですよ、その頃まで彼らは。でじゃあ僕らも帰らなきゃいけないっつって、早く帰ろうミッドガルへって言って、ミッドガルに帰っていく最中に、神羅に狙われて追い詰められるわけですよ。で最後ザックスがその神羅の大軍と戦っていくんですけど、クラウドを守るために本当ね、もう結末から言っちゃうとね死ぬんすわ。 死んじゃうんだけど、なんかね、そこの最後のシーンがもう一回見てくださいよっていうぐらいで泣けるんですよ。そのクラウドのことをかばいながらずっと戦い続けて、最後死ぬ時にバスターソードを持って、俺の夢や希望、誇りを全部お前にやるって、バスターソードをクラウドに渡すんですよ。で、魔法中毒になってるんですけど、まあ這いつくばって、そのザックスの元に行ってバスターソードをもらった時に、ザックスが死ぬんだってことをクラウド分かったんでしょうね。大竹指を上げて、そこでクラウドの人格が復活するんですよ。で、ザックスの記憶を継承して、ソルジャークラスファーストの俺はクラウドだっていう風になっていくんですよね。このシーンの挿入歌で彩香の Y が途中で流れるんですけど、そこものねタイミングが絶妙すぎてね、多分僕の言った内容だとね伝わりきってないんですよ。それくらい泣ける話なんですよね。なんで今ね、YouTube でそのシーン見れるんで探してください。というのも PSP 専用ソフトになってますんで、今 PSP でこのソフトやろうと思ったらね、めちゃくちゃ大変です。ヤフオクとかメルカリとかで PSP を探して、クラシスコを探して、やらなきゃいけないんで、本当はリメイクが出てもいいぐらいのね、名作だと思うんですけど、気になった方は YouTube などで検索していただけるとね、動画が出るんで、そちらの方をご覧になってください。さあ、一曲をお届けしてお別れしましょう。イントロの鈴がいい浮遊感を出してます。東京模型楽団でおやすみ。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル。
さあ、農業のライフ、お別れの時間です。ね、フォートナイトの訴訟問題またかとは僕は思いましたね。まあ、なんだかんだああいう大きなゲームタイトルや訴訟問題っていうのはつきものだと思うんですけど、まあ、ちょっと前は PUBG ですよね。そういうフォートナイトとか、荒野行動とだいぶ揉めに揉めてて、まあおそらくですけどもね、巨額の時短金っていうものを積んで和解に至ってるんですけど、今回はちょっと民事っていうか民間との戦いなので、まあそういう時短とのもなかなかいかないんだろうかなとは思うんですけど、まあゲームっていうのもハマることはいいんですけどもね、まあ課金とか、オンラインゲーム MMO だともう本当24時間ずっとできちゃうと思うんですけど、まあ、本当ゲームとライフバランスっていうのを程よく保って皆さんゲーム生活楽しんでください。まあ、そんな僕もだから毎日ちゃんと夜9時から12時ぐらいの時間帯でゲームやってますんで、よかったらツイッチで放送してますんでご覧ください。最近ちょっと YouTube の方もアイアンサイドの公式サポーターを始めたので、ちょくちょく上げているので、よかったらそちらの方もご視聴になってチャンネル登録よろしくお願いします。それとこの番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集します。番組やコメント、いいねを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちします。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel、 すべて大文字です。Twitter 内で検索していただけると出ると思いますので、どしどしフォローお待ちしています。さあ、それではドートルヘッドのノーゲームノーライフ、次回11月の前半戦まで、おさらば。
この番組はインディアリティドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。